見事な模範としてですね、示された、その人の生き様なんですね。それが詩で歌われているんです。彼女は今ハンセン病、重い皮膚病と言いますが、大病の患者としてその生涯を生きた人でありましたね。大阪の名門の生まれで、優秀ある商家、商売の家に生まれたんです。女学校2年の時にコロナ検診で病気が見つかったんですね。それが当時雷という病気だった。病名の悲しや悪気味ガタトツ、もう生きる、当時もう雷と決まったら生きる全てがね、希望も失われたんですね。彼女は最初家の奥に囲われるようにして養われていたわけでありますが、世間にあの家からこの雷が出たと知ればですね、世間の付き合いができなくなり、勝負もできないわけですね。家の奥にですね、囲われて住んでいたわけであります。いつまでも隠しておくわけできないわけでありまして、どうしたものかと家族の者が悩みまして、当時九州の熊本に宣教師にやってまいりまして、そして伝道すると同時に雷の人たちを引き取る施設を作った。そのことを耳にしまして、家族は会議を、親族会議をしましてですね、その彼女をですね、この九州の熊本に送るわけでありますね。彼女がこのリデルという宣教師、この雷の療養所で生活が始まるわけでありますが、ここでは毎日礼拝が捧げられ、賛美歌が歌われ、聖書が朗読され、説教がなさるわけでありますが、しかし彼女は最初本当に固くなだったということですね。この世界に神様がいらっしゃり、しかもその神様が愛であるというなら、どうして私ようなこんな強欲に取り憑かれて、本当に惨めな人生を送らなきゃならない、人としての尊厳までも奪われてしまうような、こういう運命を神は導くのかと。彼女は人を呪い、親を呪い、この世を呪い、神を呪って、本当に心底人生は孤独でなし、本当にそう思ったそうですね。だけども死ぬこともできず、どこにも行くことはありませんから、そういう中でクリスチャンの愛に触れですね、だんだん心を開くようになって、毎日聞き続けるお言葉が、やっぱりね、聖書をね、聞き続けなきゃいけない、語り続けなきゃいけないです。ある時本当にお言葉に触れたんです。初めて彼女は聖書のお言葉に触れたんです。心を開いた。その時から神様の愛は彼女の内側から彼女を変えていくわけですね。やがて彼女は自分の罪が分かり、神がいらっしゃるこの神様に背を向けて生きていたことが分かり、悔い改めてイエス様を信じ、神様の愛に生きるものとされました。その時から彼女は全く変えられてしまったんですね。そのような人が明治37年14歳から80歳まで来社として生きた67年ですが、その間ですね、彼の体はどんどん腐っていきます。両手を切り捨て、両足を切り捨て、両眼をえぐりですね。彼女の写真がありますけども、どんな写真かと申しますと、眼帯をかけられて、おば車にこうちょこんとこう乗せられているというね、それで人と話をしているという、そういう写真が載っておりますよ。何ですか、それは肉の塊ですよ皆さん。しかもなお腐れつつある肉の塊です。だけども彼女の魂は本当に解放されて、その才能を用いて神様を賛美する歌をたくさんたくさんたくさん作って、その歌が多くの人たちにこの伝わりまして、多くの人たちが感動してですね、そしてこの四国の瀬戸内の大病院にですね、多くの人がやってくるという、多くの人が彼女と触れ合いですね、そして大きな慰めを受けて帰っていくという、本当にイエス様を証しする歌だったんですね。真夜の祈りという本でありますが、明けやすし真夜の祈りと思いしに、彼女は歌っています。自分のためじゃなくて、彼女は人のために祈る。そういう人が何ができるか、何もできないじゃなくて、いいできるんですね。あの人この人のために一生懸命取りなす、取りなしの生涯だった彼女の場合は。ある時ふとこの寝て寝れないもんですから、あのことこの人のことを一生懸命祈ってたんですね。もう夢中になって祈ってました。そうするとまだ真夜中だと思っていたのが、もう朝が来たんですね。だんだん明るくなってきて、小鳥が鳴いてくる。ふと気がついたら朝だったというね。明けやすし マヨの祈りと思いし。こういう人なんですね。本当に神様のために来た。で、この人が、もう一つだけ、有名な句があります。作った句があります。それはですね、彼女の復活信仰による能みを歌った歌ですね。単純な歌であります。毛虫はう、毛虫はう、蝶となる日を夢見つつ、ね、毛虫はう、蝶となる日を夢見つつ、キリストのサインこそ彼女の目標、望みのすべてだった。彼女はサイン信仰に生きてたんですよ。死人の復活に何としても預かりたいというパウロの心と同じ心に生きてた。この来の体は本当に毛虫のようだ。地上を這いつくばる。まともに歩めない。転がりながら這いつくばる。そして人々から抱かつように忌み嫌われ、呪われ、呪われた人間だと言われる。そして何の意味もない役にも立たないという、そういう日々を生きてたわけでありますが、まさにそれは地上を這う毛虫のような生き方だった。しかしその毛虫がやがて体が行動がとどまり固まりサナギになりますね。そしてやがてそのサナギが割れて、なんと全く違った姿、蝶が孵化するわけですね。本当にこのあっと思うような虚勢というような存在だったんですが、綺麗な蝶がというような人々を寄せつけ、地を這い回る方から天を飛びかける、花を花から花へと飛びかけるところの、そういう世界の中に生きる蝶となる日を夢見つつ、まさにこれは彼女はキリストの再臨の時、復活に預かる栄光の体に課せられる、それを読んだ歌なんですね。再臨の日のこの栄華の究極の救いを歌った歌であります。彼女はこの信仰と望みによって生きていたんですね。お祈りしたいと思います。どうぞ私たちの救いの完成、私たちイエス様に救われて、なんと幸いでしょうか。罪をされ清められ、永遠の命を与えられました。だけどもそれはまだ、これからなんです。この救われた生涯をどう生きるか。我らの国籍は天で、この地上が全てのかのように生きている人たちの生き方と全く質が違う生き方、私たちはすべきじゃないでしょうか。本当にやがて、主を置いてくださいと言うのは、私たちは本当にこの姿に預かることができ、救いが完成され、また栄華された体をいただく。私たちは肉体に苦しめられるわけです。いろんな病気をしたり、いろんな底が悪くなったり、またこの肉体を通して罪が働くということを経験するんです。だけどもうそういう朽ちゆく腐りゆく肉体じゃなくて、栄光の体がその時与えられたというね、栄華の希望を見ている、なんと幸いなことでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちに素晴らしい救いを、イエスキリストを受けるところの素晴らしい救いを、栄光の救いを与えてくださることを覚えてありがとうございます。我々が救われて信じて生涯を全うして、パラダイスに行く、天国に行くということがそこで終わるんじゃなくて、まさにそこからやがて主の再臨を待ち望む。主の再臨が起こるときに本当に私たちは変えられていく。世界が変えられる。全く私は、また私たちも、全く私のとなって、神の栄光に入る。また栄光の殻をいただくことなんだと。本当にこの希望を御言葉から今日分かち合うことができたことを心から感謝をいたします。我らの国籍は天にある。されど我らの国籍は天にあると。そこから救い主イエス・キリストの声も私たちは待ち望んでいると。どうぞ、この来るべきキリストを待ち望むところの生き方に焦点を合わせて、どうぞ私たちは、 この地上障害を本当に整理整頓しながら、どうぞ主よ、価値ある生き方をすることができるように、どうぞキリストの体の教会が、どうぞ我らの教会が本当に栄光に輝くキリストの花嫁となるまで、私たちを清め、私たちを本当に愛し合い、キリストの体を立て上げて成長し、また伝道し、この福音をすべての人に述べ伝えながら、明かしながら、どうぞ最後の時を待ち望むところの生き方ができますように、どうぞ導いてくださいよう、お願いをいたします。お一人一人を祝福し、またこの教会を祝福して導いてください。感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。